詩編15編。主よ、一つとなることを、さまざまな問題があります。なかなか一つになれない。パウロはそのことをよく知っていて、そして彼はこのローマの教会が一つになるように願って、そしてこのようなメッセージを送っています。ローマ人への手紙の15章の1節のところから私たちは学びを始めたわけですが、もう一度その御言葉をお読みしたいと思います。1節からです。私たち力ある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それをあなた方が心を一つにし、心を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。まずパウロは最初に教会の中にいる力のある者、強い者たちに対する勧告を与えました。信仰において成長している者たち、神様のその真理を正しく理解し、主の前を正しく歩んでおられる皆さん、そういう人々に対してパウロが勧めたことは、そうでない皆さんもいるわけです。信仰の弱い人たちもいるわけですから、彼らを助けてあげなさいって。あなたの持っている個人的な考え、そういったものを押し付けてしまったり、もちろん彼らがそれを理解しているんだったらいいんですが、一方的に押し付けてしまったり、また批判的であったり、すぐに裁いてしまうようなこと、そういったことがあってはならないって。そしてあなたは、またあなたたちはかえってそういう弱い人たちに仕えていきなさいって。自分のことを考えるよりも彼らのことを考え、彼らの信仰の成長に益になること、それを求め、それを行っていきなさいと、そのように彼は進めました。なんでそんなことを進めたのか、その理由がこの3節のところから記されていました。だってそのように主イエス・キリストご自身が歩まれたからだとパウロは言います。そして信仰の先輩たちも同じようにして主の御心に従って歩んできたって。だからだとパウロは言うわけです。今日私たちが見ようとしているこの5節6節のところはパウロの祈りが記されています。進めただけじゃない、パウロはこのすべてのことを全能なる神様の前に持ってって彼らのために取りなしをするんです。非常に大切なことですね。私たちもすべてのことを神の前に持っていくことができます。どんなことを私たちが望んでも神様がことを行わせてくださる。ですから私たちはこのパウロがしたように人々にどう歩むべきなのか、どうあるべきなのかを教えることができます。しかし彼らの心を変え、彼らを導き、彼らを成長させてくださるのは確かにこの神であります。その方の前に祈ることができる、その祈りがこの5節6節のところに記されています。パウロは言うわけです。確かに教会の中にはどこであっても、ローマであろうと、エペソであろうと、この浜寺であろうと、どこであろうと、いろんな考え方において相違があるし、見解の相違がある。しかしだからといって教会が分裂するようなことになっては決していけないんだということを教えます。同じ主を信じる者として一つになっていくように、一致するようにというのがパウロの祈りなんです。で、非常に大切な祈りです。その理由がこの後に記されています。 教会の一致を図ろうということ、これは何も初めて私たちが耳にすることではありません。いろんな教会がそのことを目指して、そのためにいろんな努力をしていらっしゃると思う。でも私たちもこの教会にあって聞いたことは、私自身が聞いたことですけれども、何かの働きにおいて一つになろうって、いろんな相違があっても一生懸命みんなで伝道することによって一つになっていこう、ある目的のためにみんなが一つになるって、ね、伝道のためであったり、宣教のためであったり、こういった学びのためであったり、何かそういった働きにおいてみんなが一つになっていく、そういったことを聞いたことがあります。そうやってみんなが一緒に何かすることによって、そこに理解が生まれ、一致が生まれていくって。ここででもパウロが教えているその一致というのは、そういった一致かというと、どうも違うようです。パウロが教えようとしているこの一致、教会における一致というのは、何かやることで理解を深めることによって一致していくということとは違うことをパウロは教えます。というのは、5節見ていただきますと、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスに、次の言葉、ふさわしくというふうに書いています。ふさわしくって、この言葉っていうのは、キリストに従うとか、キリストと一致するとか、またキリストと同じ思いを持つとか、そういう意味を持っているんです。ですから互いの理解を深めることによって、チームとして一つになっていこうという話をパウロはしているんじゃないんです。教会が、そこに集う一人一人のクリスチャンたちが、イエス様が持ってらっしゃったその思いを、同じ思いを共有するように、それがパウロがここで教える一致のことなんです。イエス様が持ってらっしゃった思い、その思いと同じ思いを持つように、そのような思いを持って歩んでいくように。じゃあ我々が考えなきゃいけないのは、イエス様はどういった願い、どういう思いを持って生きてらっしゃったのか、どういう思いを持って歩んでらっしゃったのかということです。二つのことを我々見るんですけど、一つ目は、イエス様は常に父なる神様の御心を求めていったということです。イエス様がこの地上にいらっしゃったときに何をされたかというと、常に父なる神の御心を求め、その御心に常に従って歩まれたということです。イエス様はそのことを何度も何度も人々に語って聞かされました。例えばこのヨハネの福音書の中で、ヨハネの6章のところで、こんなふうにイエス様が38節で人々にお話になっています。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ヨハネの6章の38節です。イエス様がこのようにお見えになったのは、主イエスキリストをお使わしになった父なる神様の御心を行うためだと、そのように明言なさったし、覚えてらっしゃるようにイエスキリストがゲッセマネの園にあって、その祈りの中にあって、どんな祈りをなさったか、マタイの福音書の26章の39節のところに出てきます。42節にも出てきますけれども、それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われたって、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。42節にも、どうぞ御心の通りをなさってくださいって。ですから確かにイエス・キリストは自分の願い通りではなくて、父なる神様の御心のままに歩んでいこうとして、そのように実際に生きられた方です。このようにお話になったし、イエス様の生涯を見たときに、まさに彼は主に対して忠実に歩んでこられたということを言えます。そのことはパウロがピリピ人の手紙の2章の中でこのように告白しています。2章の 6節のところから見ていただくと、キリストは神の御姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。あまりにもたくさんのことがここには記されています。しかし非常に大切なことです。パウロが言うのは、イエス様は神であったということを言います。神であったって。それが証拠にこんな言葉が6節のところにありました。神の御姿であられるって。この御姿っていうのは外側の外見の話をしてんじゃないんです。この御姿っていう言葉はその人の属性であったり本質であったり本性特性というものを表しているんです。外見がどうあれ、その人が本質的にどういう存在かということを言う、表す言葉なんです。ですからパウロはその言葉を用いることによって、イエスは本質的に神だということをまず告げたわけです。またもう一つ、この6節のところに神の在り方を捨てることがと書いています。この在り方というのも非常に大切な言葉をパウロはここで使います。ここで使われているこの在り方という言葉、これは英語に訳せばイコールなんです。同等であるって。ですからこの6節を通してパウロが言いたかったのは、イエスは紛れもなく創造主なる神だって。彼はそのお方と同等であるって。あえて先ほど外見ではなくと言ったのはこの後に出てくるんですけども、イエス・キリストは肉体を持ってました。神は霊です。ですから確かに外見においては異なるんです。だから本質的な話をしているんです。外側は違うけども本質的にイエスは神であり神とイコールである。だからまず最初にパウロは主イエス・キリストは神である。その方が人となられたんだということを言うわけです。八節のところにキリストは人としての性質を持って現れって書いてます。人としての性質を持って。この性質というのはその外面的な話です。ですから、パウロはここでイエス・キリストの外面を見たときに明らかに誰が見ても人であったって。だからこの新約聖書の中ではこんなふうにあります。人間と同じようになられたって。つまり人となったということです。どこから見ても私と同じであったということを言うわけです。その人となられた神が何をなさったのか。その方が大きな犠牲を払われました。この6節のところから神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にしたと7節にも続きました。人となられた神、この方が大きな犠牲を払ったって。どんな犠牲を払ったのか。一つ目に言えることはね、彼はご自分の神としての栄光を捨てられたんです。それが亡くなったという話。人々がイエス・キリストを見たときに彼のうちにその栄光を見なかったんです。ただし山上の変貌というときにイエス・キリストがペテロとヤコブとヨハネを連れて高い山に登ったときにそこでイエス・キリストが栄光にあふれた神であることを明らかに示されました。人々はそれを見て驚いたんです。しかし普段のイエス様を見たときにそこには確かにイザヤが言ったように見とれる姿もなかったって。ですからまずご自分の神としてのその栄光というものを捨てられた。二つ目に属性の個人的利用です。神としての属性ご性質を 用いることに関して限定を敷かれたということです。というのはイエス様は常に神様の父なる神の御心に沿ったんです。どういう意味か覚えていらっしゃるでしょう。40日40夜イエス様は断食をした後サタンの誘惑を受けました。その時にサタンが最初にイエス様に言ったのは空腹だったから、その石に向かってパンになるように命じなさいって言った。どう思います？イエス様はそこでじゃあ石ころに向かってパンになれって言ったらパンになったと思います？当たり前ですよ。イエス様は神であるようにそうしようと思えばそれができたんです。しかしそれをあえてしなかったんです。皆さんのイエス・キリストは父なる神の御心に従おうとそのようにしてらっしゃったから。ですから神だからどんなこともできになる、そこに制限を設けたんです。ご自分の属性をご自分のために使おうとはしなかった。三つ目に言えることはご自分の身分を犠牲にされたんです。彼は使えるものとなったんです。すべての被造物によって恐れられ敬われ、使えられるべき創造主なる神が使えるものとなったって。でこの7節のところにピリピの2章の使えるものの姿を取りというふうに書いてますよね。でこの使えるものという言葉は奴隷を意味する言葉です。主人が奴隷となったというんです。我々みんなこの方に使えるべき存在です。でもこの主人があなたや私に使えるものになってくださった。だからイエス様はこんなことをおっしゃったんです。ルカの福音書の22章の中で27節に食卓につくものと給仕するものとどちらが偉いでしょうって。描いてくださいます。テーブルがあってそこに座っている人がいるんです。そしてその人のお皿の上に給仕する人がいるんです。どっちが偉いかってイエス様おっしゃったんです。明らかにそこに座って給仕を受けているものです。食事をしようとしているものです。その人に仕えているんです。その給仕する人はイエス様はこう言うんです。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしていますって。給仕されるべき方が給仕するものとなった。神でありながら奴隷となった。結局はそこにたどり着きません。私たちが集まった時の問題っていうのは我々のプライドです。あの弟子たちが集まった時に最後の晩餐の時にも誰が足を洗うかっていうことで彼らは揉めてたんです。だって足を洗うっていうのは奴隷の仕事でしょ。私はこんなに偉いんだから足を洗われて当然だって、そういったプライドが分裂や分派を生むんです。イエス様を見たときにイエス様はすべてのものから敬われて当然の存在です。神ですから。しかしその神が使えるものになったというんです。父なる神様の御心に徹底して従っていこうとしたんです。このローマの教会を見たときにこの教会の問題というのはクリスチャンたちの中に自分のこと、また自分の個人的な考えに基づいて行動する人たちがいたんです。そしてその結果何があったかというと、さまざまな批判がなされたんです。人に対する裁きが、また人に対する悪口が横行してたんです。だからパウロは言うんです。父なる神の栄光のためにご自分の喜びを捨てられたイエス様に目を向けなさいって。自分の喜びよりも父なる神様が喜ばれることを考えて歩まれたイエス様を覚えなさいというんです。主イエスキリストがこの地上にいらっしゃった時に彼の関心は父なる神のことだけだったって、その栄光が表されることだけだった。だから兄弟姉妹たちあなたたちもそのことを願ってそのように歩んでいきなさいって、主と同じ心を持ちなさいって、どんな時にでも主の御心に従っていく、そのような 思いを持って歩んでいきなさいって。もうこれまで学んできたように、私たちは自分自身の信仰を成長させていくことが必要です。しっかり御言葉を学び、その御言葉の実践に励むことです。それしか信仰の成長を見ることはできません。何度も私たちが見ているように、聞くだけでは成長しないんです。聞いたことを神の助けをもらって実践することです。そうしてあなたの信仰が成長し、そして成長しているあなたは何をするか。そうでない人たちを助けていってあげるんです。彼らの信仰が成長するように。もし私たちのこの群れが、そして一人一人が、そしてあなたが、私は神様の御心を求め、その御心に従っていきたい、そのような思いを持って歩んでいらっしゃったら、そして周りにいる兄弟姉妹たちも同じように御心に従って歩むように励ましていらっしゃったら、時にはそうでないことを責めて、御言葉に御心にしっかり従っていくように強制し導いていらっしゃったら、どんなに主がお喜びになるかです。神様の御心に従っていく、それが主ご自身が歩まれたその歩みが私たちに教えるものです。そんな思いを持って主はいつも歩んでいらっしゃった。で、御心に従うということに関してはもう我々何度も聞いてます。ですからその大切さも皆さんよく分かっているはずです。だから今日皆さんにもう一度そのことを繰り返すのかもしれません。でも忍耐を持って聞いてください。いいです。どうして御心に従って生きることがそれほど大切なのかです。なんで御心に従っていくことが私たちには必要。主イエスキリストのお言葉を見てみたいと思うんです。ヨハネの福音書の4章のところに主がこんなことをおっしゃっています。弟子たちがイエス様のもとに食べ物を持ってくるんです。そうするとイエス様はその食べ物を受け取らなかったんです。弟子たちはイエス様に、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食べ物が、食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうかって。ヨハネの福音書の今31節のところから33節までお読みしました。ちょっと笑ってしまうような話ですよね。イエス様のもとに食べ物を持ってきた。何も悪いことはない。そうするとイエス様がおっしゃったのには、あなた方の知らない食物が実はあるんだって。そうするとみんなが考えたのは、誰やだイエス様に食べ物を持ってきたのはと。そこでイエス様は34節にこうおっしゃるんです。イエスは彼に言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。お聞きになりました？多分それを聞いた弟子たちは何のことを言っているのかすぐに分からなかったはずです。イエス様は今御心を行うという話じゃなくて、今は食べ物の話をしているんです。ところがイエス様はこの弟子たちに対して御心を行うということをおっしゃった。イエス様は彼らの言っていることを勘違いされたんでしょうか？いえ、イエス様は一番彼らが聞かなきゃいけないことをお話になったんです。じゃあどういう意味なのか。私を使わした方の御心を行い、つまりイエス様は私の父なる神様の御心を行い、その御業を成し遂げることが、つまり御心を知るだけじゃない、その御心に従って生きること、それが私の食物だとおっしゃったんです。イエス様がここでおっしゃったことというのは、おいしい食べ物を食べたときにしかめっ面をしている人はどこにもいません。そうでなかったらひょっとしたらおいしくないのかもしれない。おいしいものを食べているときはみんなおいしい、それが顔に出てきますでしょ。その時の心は目いってません。喜んでるんです。おいしいなって。イエス様がおっしゃったのは、 その喜びよりも、その満足よりも、もっと素晴らしい喜びと満足をあなたは得ることができるって。主の御心に従う時だとおっしゃったんです。だから、どんなに自分の好きなように生きても、自分の好きなように生きるところには、この満足も喜びもないんです。私、信仰者はいつもういい加減目を覚まさなきゃいけない。神様の御心をしっかりと私たちは見極めて、神様の御言葉を正しく理解して、その御言葉に従っていくときに、神はあなたに素晴らしい、神しか与えることのできない祝福を与えてくれるんです。だから、霊的な人たちっていうのは喜んでるんです。その人たちはどんな時でも満足してるんです。感謝してるんです。なぜかというと、主に従って生きることによって、主の祝福をいただいているからです。ね、不満を口にしたり、悪口を口にしたり、人を裁いてたり、そういった人々が成長してない人たちであるということは明らかでしょ。だって神様が私たちを成長させていってくださるなら、我々を主イエスキリストに似たものに変えていくわけでしょ。イエス様のどこを見ても人々に対する悪口があったり、不平不満を口にしていらっしゃるイエス様がいたり、そんなどこ見てもありません。確かにいつも喜び、すべてのことに感謝していらっしゃった。物があってもなくても喜びを持って、満足を持って歩んでいらっしゃった。だからパウロがこう言うんです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。ご存知でしょう皆さん、フィリピンの4章の11節です。パウロは言うんです。どんな境遇にあっても私は満ち足りることを学んだって。それは気持ちの持ち方です。違うんです。神様の御心に従っていくときに、神はそのような満足を与えてくださるんです。だって満足も喜びも感謝もこういう祝福は神様がくださるんです。それを受けるにふさわしい歩みをしているなら、神様はそういったものを私たちに与えてくださる。御心に従っていくことの大切さ、それはこのように御言葉が教えてくれます。パウロはもう一度今日のテキストに戻っていただくと、あなたたちがイエス様が持ってらっしゃったその同じ思いを持っていくように、持つように。で、この歩みに関しても見てくださいよ。住田さん、五節の初めにこうありました。どうか忍耐と励ましの神がこのようにしてくださいますように。四節を見ると、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですとあります。つまりもうすでに見たように、聖書の御言葉は私たちに忍耐と励ましを与えてくれます。かつての信仰の勇者たちがどのように歩み、それに対して神様がどのような祝福を与えられたのか、またその罪に対して神様はどのような裁きを下されたのか、そういったことを学ぶことによって、聖書の御言葉を通して私たちは確かに励ましを受けます。そうだ、このように神様に従い続けていけばいいんだという忍耐をもらいます。そして御言葉が言うように、確かに私たちは希望を持っていきます。聖書はこのような働きを我々のうちにします。神は聖書を用いてこのようなことをなさるんです。同時にパウロはそれを知ってました。そしてこういった忍耐と励ましをもたらしてくださる神様に直接このことを求めるんです。だって神があなたや私のうちに働いてくださって、私たちの心を励ましてくれるからです。何度も私たちが見ているように、神様が私たちにこのように生きなさいと言われたら、ちゃんと神様はそれを実践できるための力を これを恵みと呼ぶわけですけれども、備えてくださっています。私たちに必要なのはこの神様の助けをいただきながら生きていくことです。パウロがしたことは何か、力の源である神様に彼らの御言葉の実践を求めていくんです。神様どうぞ彼らを励ましてくださるようにって。そして彼らに対する祈りを見ても、パウロはこの神が、忍耐と励ましを与える神があなたたちを励ましてくださって、このような歩みを成していくことができるようにと、そのようにパウロは祈ったわけです。主の御心に従うように、神様の御心に従っていくように、それがパウロがまず最初に祈ったことでした。教会にあって一致していく、その一致というのは、このような思いを持った者たちが増やされていくことによって起こってきます。教会の中でみんな一人一人が、私は主の御心に従っていきたい、主はどうぞ私を助けてください、あなたも一緒にそのように歩んでいこう、そうして兄弟姉妹が励まし合いながら御心に従っていくなら、そこに神様が一致をもたらす。そのことをまず最初に教えたパウロ、二つ目にこう言うんです。6節、今度は神様への栄光の話です。父なる神様の御心を教えたパウロは、今度は神様への栄光に話を進めていきます。主イエスキリストが御心に従っていかれた、それが神の御心だから、神様が喜ばれることだから、同時に主イエスキリストが父なる神の御心に従っていったのは、その時に神様の栄光が表されることを知ってたからです。我々救われた者たちの一番大きな最大の目標というのは、私たちの神様が私たちの日々の歩みを通して喜んでくださることです。そういう思いを持って皆さん歩んでいらっしゃるでしょ。6節のところにパウロはこう言っています。私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためですって。言い方を変えたら、神様を喜ばせること、それが一番の願いだということです。そういった思いを持って神様を喜ばせる、そういう選択をし、そのように歩んでいるならば、あなたや私を通して神様の栄光が表されていくんです。ですからパウロはそのことを願って、そして教会の一人一人がその願いを持って、その思いを持って、その目標をしっかり持って歩んでいくようにと、その時に教会の中に一致が生まれてくる。だってすごいと思いません？教会に一人一人が神の栄光を表すために生きているんです。神様に喜んでいただくことが何かを考えて、それを選択しているんです。どれほど神様はそういった歩みをしている個人を、その群れをお喜びになるかです。パウロはそうして一致しなさいと言ったんです。でそのことを教えているんですけど、この6節を見たときに、パウロはここでイエス様が一体誰なのかという、その説明を加えています。ちょっと見てください、その6節のところに、私たちの主イエスキリストの父なる神というふうに新改訳聖書を訳しています。で実はこのギリシャ語というのはこういうふうに訳せるんです。同じこのその文章がコリント第2の1章の中にも、11章の中にも、エペソの1章の中にも、ペテロ第1の1章の中にも出てきます。でそのすべてのところで新改訳聖書はこのローマ書の15章と同じように、私たちの主イエスキリストの父なる神というふうに訳しています。でもこのギリシャ語のその文章を直訳するならば、実は次のようにも訳せるんです。これはそれは私たちの主イエス・キリストの神であり父を褒めたたえるって。新改訳は父なる神と一つにしたんです。でもこの文章はイエス・キリストの神、 イエス・キリストの父というふうに分けることもできるんです。実際にそういうふうに訳している聖書もあります。新共同訳を見ると心を合わせ声を揃えて私たちの主イエス・キリストの神であり父である方を称えさせてくださるようにと書いています。今何を皆さんのお話しするか、こういった2つの訳ができる、そういうギリシャ語がここには使われているんです。この文章はこういうふうに訳せるんです。で、このように神様と父を分けたときにある人々は言うんです。ちょっとそれはおかしいんじゃないか、イエス・キリストの神と言ったときにおかしいんじゃないかって。いや、全然おかしくないんです。そういうふうに訳しても問題がないんです。なぜかというと、この私たちの主イエス・キリストの神と呼んだときに、イエス様は人間であるということを明らかにしているに過ぎないんです。覚えてますか皆さん、イエス様が十字架におかかりになったときに、どうして私をお見捨てになったのですかと言われたときに、我が父、我が父というふうにおっしゃいました。我が神、我が神と。主イエス様がそのように父なる神を呼んでらっしゃったんです。人として、我々の罪を負った罪人として十字架で死んでくださった。そのときにイエス・キリストはそのように叫ばれました。だから私たちがこの15章の6節のところで私たちの主イエス・キリストの神と訳したところで何の問題もない。だってイエス・キリストはさっきから見てきたように完全な人であったからです。同時に私たちの主イエス・キリストの父と言ったときにここではイエス・キリストの神性を神であるということを表しているんです。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとした一つの大きな理由、それはイエス・キリストの死生を彼らが理解したからでした。ヨハネの福音書の10章の中にも繰り返し出てきますけれども、イエス・キリストが神だということを主張した。それを聞いていた人々は、それを理解したゆえに、神に対する冒涜だと言ってイエスを殺そうとした。覚えてらっしゃるでしょう、皆さん。イエス様は明確に主張したんです。私と父は一つです。そうすると、人々は意思を持ってイエスを殺そうとしたんです。だってイエス・キリストの主張は明確だったんです。イエス様ははっきりとご自分が神だということをおっしゃった。この最後の6節のところにパウロはイエス・キリストがこういうお方であるということを私たちに教えてくれています。さて、私たちの信仰の成熟度がどうあれ、今日パウロは私たちにこんなことを教えてくれました。主イエス・キリストと同じ思いを持ってまずあなたが生きていくようにって、主の御心に従っていきなさいって、主がそのように歩まれている、そして神様の栄光のために歩んでいきなさいって。そしてこんなことを6節の中でパウロは言います。あなた方が心を一つにし声を合わせて神を褒めたたえるって。この心を一つにしっていうのは内面的な一致の話です。心の話です。そして声を合わせてっていうのは外面的な一致の話です。つまりパウロが私たちに言っていることというのは、信仰者一人一人の心が神様に対する感謝に満ち溢れている、神様に対する喜びに満ち溢れている、その時にその心からその喜びや感謝が形となって出てくるって、そのことをパウロは言うわけです。しかもそれは個人だけの話じゃなくて群れ全体として。だから見えますでしょ、 パウロがローマの教会に手紙を送ってるんです。個人個人が成長し、個人個人の信仰が成長し、心から神様をあがめるようなものとして成長していく。そしてそういう人が増やされていくことによって、そういった人々が一つの心を持って誠の神様をあがめ始める。それを神が望んでいるというんです。だから教会の中にどんな小さな分裂であっても、分派であっても、それはその働きを助けるものではないんです。その妨げとなるんです。私たちが一つになることによって、主の御心に従うものとして、主が喜んでくださること、それをいつも考え、それを選択するものとして、主の栄光を表される、主の栄光が表されることを願いながら全てのことをなす、そういう信仰者としてあなたが変えられていき、成長することによって、神はその礼拝を喜んでお受けくださる。だから一致するということは非常に大切なんです。だって今我々見てきたように、心を一つにし、声を合わせて神様が褒められていく。それをパウロが祈ったということは、それが神様の御心だからです。それを神が望んでらっしゃるからです。私たちがこうして集まったときに、私たちは神様に礼拝を捧げます。神様に賛美を捧げます。しかしね、皆さん、あなたの心が今見てきたように、主よ、あなたの御心を教えてください、私はそれに従いますという、そういった願いを持ってそういう歩みをしていなかったら、また神様、私はあなたが喜ばれることを選び、それを選択して生きていきたいです。あなたの栄光が表されること、それだけを求めて生きていきたいです、そのように願い、そのように生きていなかったら、その人が捧げる礼拝を神様は喜んでお受けにならないんです。皆さんのところに書かなかったんですけど、アモス書の5章の中にこんなところが記されています。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれないって言うんです。アモスの5章の23節にこう続きます。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方のことの音も聞きたくないって。いいです。自己満足の、私たちを満足させる礼拝を捧げることはいくらでもできるんです。しかし問題は、神様がそれをお喜びになっておられるかどうかです。神に感謝を捧げるために集まってきているんです。神に私たちの褒め歌を捧げるために集まってきているんです。しかしそれを神様が喜んでお受けになるためには、私たちの心をしっかりと吟味しなきゃいけないということです。きっと皆さんもお考えになると思うんです。また考えてくださっていると思うんです。今日の私の礼拝を神様は喜んでお受けくださっているかどうか。もしあなたの心の中に罪があるならば、残念ながらその礼拝を神様喜んでお受けにならない。どんな弁解も神の前には通りません。なぜなら神は私の心をすべて見てらっしゃるからです。でも皆さんがそんなふうに歩んでらっしゃると思います。この御言葉を教えてくれているように、神様、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。失敗ばっかりするけれども、私はあなたの御心に従って生きていきたい。どうぞ私を導いててください。あなたが喜ばれないことを選択してしまうことが多いです。許してください、神様。私はあなたが喜んでくださることを選択して、あなたの栄光を表していきたい。私を助けてください。きっとそのような祈りを持って、そのような願いを持って歩んでおられると思う。そしてそのような思いを持って神の前に立ってらっしゃるならば、神様はあなたの礼拝を喜んでお受けくださるんです。そしてそういう人々が集まっている私たちの公の礼拝も神様は喜んでお受けくださるんです。ですからね、皆さん、私たちがこうして共に集まるときに、どうぞ一致する働き人、一致をもたらす 働き人として歩んでください。歩み続けてください。そんな人がいるんです。まずあなたがしっかり神を見て、そして周りの兄弟姉妹も同じように神を見て、主の栄光のために生きていこう、神様が喜んでくださることをやっていこう、そのように励ましながら、そのように導いてくださる人々、そんな人でありたいと願います。そんな人としてどうぞ皆さんますます歩んでください。私たちがこの地上に生かされている目的、それは私たちを救ってくださった方の栄光のためです。この方の素晴らしさを世に明かしするためにです。そのことはこの7節からのパウロは私たちに教えてくれます。御心を求める人になってください。そして主が喜ばれることをいつも考えて、それを選択し、そのように生きる、そんな信仰者として歩み続けてください。神を喜び、神に喜ばれる信仰者として、この1週間の歩みをなしてください。私たちの神様は確かに栄光を受けになるにふさわしい唯一のお方です。その方のために生きる、そんな信仰者として、そんな歩みを継続いただくように心からお勧めします。父なる神様、あなたの御言葉を私たちに、あなたが望んでおられることを明確に教えてくださいます。あなたは、あなたによって救われた一人一人が、イエス様がお持ちであった父なる神の御心に従っていくという、その思いを持って歩むことを願っておられる。また私たちも神に喜んでいただくこと、そのことを探りながら、そのように生きていくこと、そういう歩みをなしていくときに、あなたは、あなたが望んでおられる一致をもたらしてくださると教えてくださっています。主よ、そういう信仰者がますます増やされますように。あなたのことだけを考え、そしてあなたが喜んでくださることだけを求めて生きる信仰者が、あなたによって増し加えられていきますように。この群れの一人一人を、神様、あなたに感謝します。それぞれの信仰の歩みをあなたに感謝します。どうぞあなたがそれぞれを祝してくださり、あなたが喜んでくださる器として成長させ、これからもなお用い続けてくださるように、私たちがあなたに捧げるその礼拝があなたに喜ばれ、そしてあなたがご自分の栄光を表してくださるように、そのためにもどうぞ我々一人一人を変えてください。あなたが喜んでくださる人へと変えてください。どうぞあなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように。あなたの助けによって、あなたの御心を今日行うことができるように、力強い御手に一人一人をお委ねして、この祈りを救い主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。どうぞ皆さんご起立ください。